さて、今宵は山大、今夜のゲストをご紹介したいと思いますけれども、山口大学理工学研究科地球科学分野の教授でいらっしゃいます田中和弘先生です。こんばんは、よろしくお願いいたします。先生のプロフィールをいただいたときに、今もご紹介した理工学研究科地球科学分野、ご専門が応用地球科学というふうに伺いまして、今夜お話ができるんだろうかと思って、実は内心ドキドキしております。
いや、そんなことはないです。
先生、どういう、
いや、皆さんの生活に一番身近なところで我々は研究をしてまして、まあ、端的に言うと、例えば防災ありますね、地震防災から斜面防災、そういったものの原因を明らかにして対策を立てようと、そのためにはどこで、まあ、そういう災害が起こるかっていうのを予測しなきゃいけないですね。その将来予測っていうのは非常に重要な研究課題でして、過去から現在までのいろんな現象を整理して、で規則性を見出して、で将来ここが危ないとか、ここではこのぐらいの災害が起こるよというようなことを予測する、まあ、そういうような、まあ、自然災害に対する、研究が、まあ、私の一番主なところなんですけどね。
なるほど。
それともう一つは、いわゆる環境の中で一番重要なのは地下水があるんですけれど、地下水とか温泉とかですね、そういうものの、まあ、水の流れがどうなっているかとか、それから地下水汚染がどのような原因で起こるのか、まあ、これもある意味では時間とともに、そういう現象がどのように変わっていくか、将来はどうなるんだろうというようなことを、まあ、解き明かしていくというか、まあ、そういう分野を、今主にやってます。もともとは違うんですけど、もともとは化石やったりですね、そんなことやってたんですけど、社会に出て、それから、そういういわゆる実学を一生懸命勉強してですね、現在はそのような応用分野で、いろんな研究を今やってるところです。
なるほど。で、今お話にありましたように、その地下水であったり温泉のその流れとおっしゃいましたけど、そういった意味でこの山口市というのは先生にとって研究の題材としては
非常に面白いところだと思いますね。で、数年前にうちの学生と一緒に湯田温泉の研究をやったんですけど、はい、意外と湯田温泉ってお湯がどこから湧いてて、なんであれあったかいんだろうっていうことについての研究っていうのはですね、科学的な研究ほとんどなされてなくて、で、まあ、いろいろ調べてみると、やはりここにも、まあ、活断層があってですね、で全体に地盤がこう落ち込んでる、そこに、まあ、水が周辺の山から流れ込んで、で深いところまで行って、そこで温められて上がってくる。で、その水を調べてみると非常に面白いのは、そのいわゆる海水と同じ成分をしてまして、
はい、
こんな内陸なのになんで海水なんだって、その辺からですね、この辺の付近の地下水っていうのはどうも変な水がどっかから加わってるらしいということで、県内に調査を広げていったんですね。そうすると、津和野だとか徳佐野あたりを中心にですね、やっぱりそういう塩水というか、まあ、塩化ナトリウムと言いますけど、そういう種類の水がかなり広く分布していることが分かってきてですね、まあ、そういう意味では山口盆地っていうのは、まあ、そういう研究を始める発端となったところですし、それから地下水も非常に豊富ですしですね、そういう意味では非常に、まあ、研究対象としては、場所としては非常にいい場所ではないかなと思ってます。
じゃあどちらかというと机の上でのお勉強ではなくって、
そうですね、
先生学生さんと一緒に、足を運んではいろんなところで研究をなさってるってことですか？
そうですね、楽しいですよ。天気が今日ちょっと暑いですけど、暑かったですけど、まあ、そういう意味では座学って普通よく言いますけど、我々は外学と呼んでまして、外に出てですね、我々が持ってる知識だとかそういったものを実際に野外で使ってみる、野外でないとわからないこともいろいろあるんで、そういう研究を主にやってます。
なるほど。
健康的です。
そうですね、はい、先生そういえばお顔の色もとてもいい色なさって、
ただ黒いだけですからね。
そんな、はい、でも腕なんてまだお白い、ね、半袖になられてそんなになってないんでしょうけど、 お顔の色は本当にとってもよく焼けていらっしゃいますよ。
ありがとうございますって言っていいのかどうか分かんないですけど、はい、い
や、でも健康的なんですねっていうことはね。
そうですね、
やはりただ名前を見ただけでは何の研究なんだかどういうことなさってるのか本当わからないものですよね。
そうですね、
だから例えば学生、高校生とか中学生が将来何になりたいとかどういう勉強したいっていう時に、ただ大学の説明書を読むだけじゃなかなかそこわからないですね。
わからないと思いますね、まあ、理学部は、まあ、理工学研究科もそうですけれど、学生さんをですね、夏休みに、まあ、大学の紹介をして、まあ、オープンキャンパスでやってますし、それから秋にはですね、サイエンスワールドと言いまして、一般の人に来てもらって、研究というのはどんなことをやるのかで、まあ、特に山口大学ではどんなことをやってるか、 分かりやすくですね、うん、興味を持ってもらえるような思考でいろいろ企画はしてるんですけど ね来てもらわないと分からないと思います、ねおっしゃるようだと思いますね。
ぜひ本当現地に行ってでこの自分の目で確かめて耳でしっかり聞くっていうことは大事ですね。
そう、まあ、そういう意味では山口県っていうのは非常に、うん、いい場所でですね、ええ、自然に恵まれ、うん、逆に自然しかないっていうのはそれまでですけど非常に場所的にも非常に重要な場所で大陸に一番近いですよね、
はい、
そういうこともあっていろんな自然の、まあ、生物も地形も地質も非常に、まあ、ユニークな場所だと、ええ我々はそれをまあ誇りに思っていいんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。さあそんな、今日は田中教授にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
さあ今宵は山大本日は田中和弘教授にお話を伺いたいと思っておりますが今さっきそのお話を伺った中で私実は先生にお目にかかる前に今日はネイチャリングマップを紹介しましょうというお話だったんですけど拝見してこれがなぜ今回その地球科学分野の教授でいらっしゃる先生なんだろうと思っておりましたが最初のお話で結びつきました。まずこのネイチャリングマップを作られたそのきっかけっていうことから教えていただいていいですか。
まあ、山口県ご存じのように非常に自然環境に恵まれてましてですね、でそういうその自然環境を、まあ、記録して情報発信をしようということで、うん、県内にはかなり数多くの博物館が実はございます、はい。で我々まあ、私秋吉大を中心にいろんな研究調査、まあ、学生時代からずっとそうなんですけど、うん、いろいろお付き合いがあってですね、うん、で博物館も非常に、まあ、いろんな予算のカットとか厳しい状況にある、うん、でせっかく県内にこれだけの博物館があるんだから一緒に何かできないかということで、うん、平成20年の9月にですね、大学と博物館との連携協議会っていうのを作りました、うん、現在は7博物館ありましてですね、でそれぞれの博物館の学院さんみんな集まってもらってなんか共同で何かできないかと。で基本的には山口県内のいろんな自然の遺産を発掘したいと。で発掘をして研究をして記録をしてそしてそれを情報発信をすると。それ情報発信するのは、まあ、世界に向かって発信してもいいし特に地元の人に自分たちの自然を、まあ、ふるさとをもう一回見直してもらうというようなことも含めてですねそれを企画をしました。でできれば山口の自然100選のようなものを作りたいなという話をしてました。それで来年が山口国体があるということ で、ねまあ、なんとかこの国体に合わせてですね、うん、我々やろうとしていることを少し形として表せないかということで、うん、じゃ まあ県外から来る、まあ、山口県に来るいろんな方々に山口の自然を楽しんでもらおうじゃないかということで、まあ、我々と博物館一緒になって今までさまざまな研究をやってきましたけどもそれを一つの図面に表そうと、
はい、
でそれを、まあ、山口県内を7つの区域に分けてですね、うん、そしてそれぞれの地域ごとに、自然ということをキーワードにですね、いくつかのエリアを選ぶんでそれを写真と解説をつけて、
はい、
そして、図面まあ、パンフレットの格好で配ろうと、うん、で去年2つですねその1とその2ができまして、
うんうん、
で今年3つやって来年2つやろうかと、
はい、
で山口国体までには県内一通り、まあ、カバーできるようにしたいということを今企画をしております。
そうなんですね。で今2つということで1つが美祢市と秋吉台というのが1つあります、はい、でもう1つが、萩阿武ですかね、
はい、
こちら今手元にあるんですけれども確かになんかこう観光マップとは違う、中に非常に詳しくですねさまざまな例えば秋吉台のお話であったり大正堂のお話であったりそういったことが詳しく載ってるんですよね。こういったマップってあまりなかった。
いや全国的にもないんだと思いますね、まあ、神社仏閣とかですね、
はい、
そういうのはかなりあるんですけど
そうですね、
こういうネイチャーっていうか、まあ、自然だけに絞って、結構オタクってのはおかしいですけどもそういう内容も実はありましてですね、そういう普通にはまあ見られないようなところも、うん紹介させてもらってます、でまあこれではちょっと十分ではないんでそのコンテンツをですね、うん、ウェブの中に、うん、今まさに作ってるところで、はい、でこれを見ながらできればそういうウェブの中に入っていただいて、うん、もうちょっと詳しい情報を得てもらうというようなことを、うん、今まさにやってる最中なんですけれども、
ね
はい、まずはそのマップを見ていただいてですね、でちょっと行ってみよう、うん、車でさっと行けるようなそういうふうな、まあ、車を意識したような形 で、
そうですね、
はい、作ってあります。
確かに そんなとても詳しく載ってるんですけれども、真ん中にはちゃんと地図があって、で中には道の駅だったり、あとトイレ休憩ができる場所なんかもとても丁寧に書いてあるんですよね。これがあると、これ一つ持って本当車で探索できますね、
はい、楽しいと思いますよ。
これはじゃあ皆さんでそれぞれ足を運ばれて。
そうですね、まあ、学生と一緒に、はい、あの野外、さっきちょっと言いましたけど、野外に出て調査をして、
はい、
意外と観光地っていうか、その天然記念物とか言われるものっていうのは、うん、あの要するにあの観光地としてのあれはあるんですけれども、うん、じゃあなんでできたかとかですね、そういう科学的なそのいわゆるメスっていうのはほとんど入ってない場合が多くて、あのその中にある部分の大部分はここ数年間で新しく我々と学生とから博物館と一緒になって、あの研究して得たものがたくさん入ってます。
なるほどね。あの秋吉台もそうなんですけれども、これ秋吉台に例えば行って、であちらであのいただくパンフレット、それには秋吉台の成り立ちであったり、鍾乳洞の、これまでの歴史などが書いてあります。このマップにはその秋吉台の成り立ちもちゃんと解説が入ってる。
はい、それも入れました、
はい、いやこれがあると子どもたちも楽しいですね。いや子どもだけじゃなくって、大人も今まで知らなかったこのいろんなところのその事情が分かって、
はい、そうですね、
楽しいですよ、
まあ、あの今まではただあの景色が綺麗だとか、それだけだったんですけど、
はい、
なんで そういうその地形ができたんだ、なぜそういう景色ができたんだということにもやはり少し触れてますので、まあ、それが我々の仕事ってやすいことなんですけど、 それが分かるとですね、同じ景色見ても全然やっぱり興味の湧き方が違ってくるんじゃないかなと。
そうですね。いや、ただなんかあの表面だけを見て、あ素敵ねとか、あすごいねっていうだけじゃないですね。これは本当に中がよく分かっているので、その分本当にお勉強になりますね。
そうですか、
はい、
いいですね
こ
れあのいろんなところに置いてですね、あの飛行場だとかですね、JR の駅だとか、そういうところに置いて、もっと一人でもたくさんの人にですね、山口の自然を見てもらったらいいかな。もう一つやっぱり地元の人がですね、こういうのを見て、あ自分のふるさとにはこんなに素晴らしい自然があるんだということを自覚してもらうっていうかね、やっぱり郷土に誇りを持ってもらうっていうのが、もう我々一番大事だなというふうに思ってまして、で今あの全国的にジオパーク構想っていうのがありましてですね、ジオっていうのは地球という意味ですけど、そのジオパークという、それをまあ公園にしてしまおうというのがあって、まあ、あのいわゆる自然遺産とかラムサールによく似たようなもんですけれど、全国でまあ3つぐらい登録されてるんですけど、そういう運動にもできれば将来的には持っていきたいと。それはやはり地域活性にもやはりつながるということで、まあ、そういう基礎的なまずデータ作りから我々としては始めていきたいなというふうに思ってます。
確かにあの住んでいる土地が実際どういうふうに成り立ってきたのかとかっていうことって、なかなかあまりそう深く考えないですし、
そうですね、
あと教えてもらわない限りなかなかその興味を持ちませんけれど、じゃあこういうことがきっかけになって、その地元の良さとか、ね、地元のこれまでの歴史とか、そういったことが分かるっていうのは大切なことですね、
ただ単に自然だけじゃなくて、例えば鉱山の跡とかですね、石灰岩を掘ってるところだとか、そんなのも載ってます。で自然というものの、まあ、見方考え方が少し時代とともに変わってますんで、そういうことも含めて全体がやっぱり自然だろうというふうに思って、あのそういう企画を立てて、今その他の地域もですね、今まさに博物館の方と大学と一緒になって今作ってる最中ですけれど。
なるほどね。さあこのネイチャーリングマップですけれども、これからじゃああと、3つですかね、種類が。
あと5つですか。
あ、5つですか、はい、で全部で7つ、
ね、7枚でワンセットを考えてます。
あ、これワンセットになるわけですね。
いや、あの集まればワンセット、徐々に作っていこうという、一度にはできないんで。
現在これ手に入れようと思ったら先生どちらかにあるんですか。
いや今それどうやってその公開しようか悩んでるんですけど、6万5、6千部ぐらい作る予定なんですけど、
はい、
あのどのぐらい皆さん欲しがられるかわからないんで、基本的には来年の国体までには全部揃えようと思ってるんですけれども、そのまでに一応どういう状況でこうお配りするのかっていうのはまだ決めてません。あの基本的にはあのいろんなところでくださいと、観光協会からもくださいと言われてますんで、そういうところに順次配っていこうとは思ってますけれども。
そうですか、はい、例えば市町村の方々であの今日この放送聞かれて、
はい、
そんないいものがあるんだったらうちにも少し置きたいとおっしゃる、
あ、ぜひどんどん言ってもらったら、
山口大学へ連絡を、
はい、連絡いただけたらと思います、ね、はい。
そうですね、いやぜひ本当これは活用していただきたいと思いますね。
ありがとうございます。
今宵は山大田中和弘教授にお話を伺っています。ネーチャリングマップ、本当にこう興味深いマップが出来上がりました。まあ、これからもまだまだ出てくるということなんですけど、それでこのネーチャリングマップで先生これから何かこう目指していらっしゃるものってありますか？
今先ほどちょっとお話ししましたように、博物館と連携協議会を作ってまして、現在県立博物館からホーフのソラール、秋吉田の科学博物館、萩博物館、岩国のミクロ生物館から豊田ホタルの里ミュージアムから土井ヶ浜の、遺跡人類学ミュージアム、まあ、そういったところと山内大学8つの組織がやってるんですけど、はい、将来的にはですね、山内県全域をそういう博物館のネットワークでつないでですね、どっからでも情報発信ができる、でいろんなところでいろんなイベントをですね、この中をぐるぐる回しながら山内県全体が一つの、まあ、なんていうんですかね、博物館に、なるような、うん、そういうようなことをできれば夢のように夢を考えてます。そのための一つの道具として一緒になって、まあ、こういうマップを作っていくということで、将来的には山口県全域を大きな博物館にしたいなと。
ぜひ山口県の子どもたちのためにも、実現していただきたいと思いますね。はい、さあそれでもういよいよ最後になりますけど、田中教授って一体どういう人なんだろうって、まあ、興味を持ってしまうんですけれども、山口大学をご卒業されて、
はい、山口大学を昭和49年に卒業してます。
地元の方でいらっしゃるんですか？
はい、地元です。
そうなんですね。じゃあ生まれも育ちも山口だ、
はい、
山口ですか？
生まれも、はい、育ちも山口です。
あ、そうですか。はい、で先生こういうことに興味を持たれたのは？
そうですね、まあうちの父が小学校の先生やってまして、それで、まあ、父について山口県内の化石の採集とかですね、大理石の採掘現場なんか行ってまして、で、まあ、その頃から地学が好きになったというのは一つのきっかけではないかなと思います。まあ、その後、まあ、私も学校出て東京の方に、まあ、千葉の方ですけど、24年間民間の研究所におりまして、そこで、まあ、まあ少しそういう地学のいろんな知識をですね、社会に役に立つことを、まあ、重要であるということを学んで、そして10年前にうちの大学に帰ってきましたけども、もうその時は、まあ、ある程度その、まあ、そういう地球科学の知識を社会になんとか還元をしたいという、そういうことが、まあ私自身のテーマも少し変わってきて、まあ、山口県というのは意外といろんな災害が起こったりしてましてですね、そういう意味では研究対象としてはいろんなものがあるなというふうに考えてます。できればね、自分の生まれ育ったところを少しでもその災害を減らせれば、まあ、それはそれでいいのかな。そう一つは、もう一つはやはりもう少し地域活性にですね、私自身のやってることが役に立ってくれるとありがたいかなとか、私自身も嬉しいなと思ってます。
じゃあ先生にとってこの山口というところは良いところというか、印象としては育った良いところになりますか？良いふるさとになるんですね。
まあ良いとかっていうことまあ落ち着きますね、やはりね。
そうですか。
私東京の24年いましたけど、もうこっちに帰ってきて最初はこのまたのんびりした生活についていけるだろうかと思いましたけど、今はもう東京に帰る気持ちが全くしないですね。
そうそう、今一番おすすめの、じゃあ山口県内の先生が一番おすすめの場所ってどこですか？
場所ですか？それは、まあ、自然とか関係なしですか？一の坂がですね、
一の坂、
山口の宝だと思いますね。ちょっと前まで、先週まではホタルが飛んでましたし、それで、まあ、私いずれは一の坂がの周辺に家を買いたいなとずっと思ってて、はい、で、まあ、なかなか家は手に入らなかったんですけど、近くにマンションを買ってですね、毎朝あそこ歩いたり散歩したり、春はホタル、桜が咲いて、
ね、
からホタルが出てですね、あんないいとこないですよ。県庁が見えるところでホタルが見えるなんて。
そうですよね。
全国探しても、ね、必ず私お客さん来たら一の坂から五重の塔までをいつも連れていくんですけどね。
なるほど。
いいとこないですよ、こんないいとこは。
そうですか。
贅沢ですよ。
もう先生にそんなお墨付きをいただいたら、なんか山口市民嬉しいですね。
私は山口市民です。
まあそうですけどね。でも先生を育んだ土地でもありますからね。
そうですね。
なるほど。そうですね。でも先生なんかこう伺っていると、子どもの時から地学に興味を持ち、現在もそういう、まあ、お仕事をなさってるわけで、全く違うことでお好きなこととか、なんか趣味とか、そういったものはないんですか？
私ですか、
ええ、
そう、まあ、千葉の方にいる時はずっとサッカーを二十数年間やってました。
そう
なんですか。もうこっちに来て全くやってませんので、今昼休みに野球をやる程度で、うん、ほとんどもう体がなまってなまってどうしようもならないですね。まあその分だけ学生と外に出て
歩いてらっしゃいます
ね。歩いてるのがまああれかなっていう気がしますね、
うん
うん、あとはそうですね、まあ、あの学生時代ずっと洞窟探検やってて、
はい、
であの秋吉台湾も、あの庭のようなもんですけれども、うん、でこっち帰ってきてもう体系的に洞窟に入れる体系じゃないんで、いろんな企画をしてですね、新しい洞窟の探検調査、今も探検をですね、探検というか、まあ、調査を、
うん、
学術調査を今年夏やるんですけれども、旗振りだけやってます。
なるほど。
で私のクラブがですね今年50周年になります。
うん、
洞窟研究会って言いますけど、ぜひあの一大セレモニーで、あのこんなオタクなクラブはよくぞ持ったと思うんですけれども、まあ、それも一つのきっかけがあって、やっぱり山口のパワー忘れられないというか、秋吉行くと落ち着きますけどね、今でもですね。
とうとう最後はやっぱり先生専門のお話で終わってしまいましたね。先生本当にどっぷり使ってらっしゃるっていうのはよく分かりました。さあそろそろお別れの時間なんですけども、先生そんな先生が選ばれた曲一曲じゃあご紹介いただいてお別れしたいと思いますが。
はい、地上の星ですかね。
中島みゆきさん、
はい、
はい、じゃあこの曲でお別れしたいと思います。先生今日どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。